のぎついってプレゼンツのぎつアー。
どうもこんばんは、東横名人でございます。本日は長野市の某所よりお届けしております。本日お相手するのは私、東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
坂本さん、来ましたよ。ずっと明かしてはなかったんですけど、はい、長野に来た目的というのは、うん、
長野市に来るためです。
そう、長野市初上陸。
あ、来たことないですか。
なかったです。松本はこの前行ってがっかりしたんですよ。これ
あのアニメートを見て、
いや、アニメートは見てないけど、駅前を見て、うん、まああまりにも食うところもそんなにないし、盛り上がってるのは駅ビルで、地域振興券今流行りの、
うんうん、
で、なんか人だかりにはなっていたけど、松本ってこんなもんだったんだ。
まあこれだから東京の人はね、困ったもんなんですけど、
いやいや、
まあ、長野市に来て松本の悪口を言う、う
ん、いいんでしょ。いやいや、長野市に来て松本の悪口を言うのは、すごいいいことなんじゃないんですか。
まあ、あなたが長野市の骨をうずめるんであればね、僕今から松本の方に帰りますけど、
うん、
松本すごい。
いや、松本に行ったら長野市の悪口言ったらいいんでしょ。うん、
いや、そんな日和見的なコウモリ野郎になりたくないじゃないですか。
あ、そう。
うん。僕は、まあ、何度も言ってますけど、
うん、
松本山が一応応援してますし、
な、でも、ポットでいつ帰るか分かんないんじゃないですか。まあ、帰れへんやろうけど、なかなか。
いや、だからもう、まあ、僕は、どっちか選べって言ったら、南長野よりも、アルウィン選びますから。うん、
アルウィン。
うん。
ま
あ、アルウィンの方が、いいスタジアムですよ。
本当にずっと思ってたんですけど、うん、アルウィン何でしたっけ。
アルウィン何でしたっけって。
アルウィンなんて名前です。アルウィンスタジアム。
まあまあ、アルウィンスタジアムで、
ね。アルウィン。
うん。
っていうマンション？
マンション違う、パチンコ屋でもないし、南アルプスのその運動公園的なところにポツネンとある。
ポツネンとある。
ポツネンとあるスタジアムですよ。まあ長野市の人からすると、うん、南長野にできた新しいスタジアムの方がいいよってみんな言うんですけど、芝生もこっちの方が綺麗だよって言うんですけど。
AC ポレイラスって何でしたっけ。
いやいや、パルセーロでしょ。
パルセーロ。
パルセーロでしょ。
パ行はあってたね。
パ行だけ、パ行だけ。だから、
パルセーロさん
は、まあ、まあ、言うてもほら、ねうん、松本山川、J1 だから。
J2 に落ちるって言って
ました。だからもうすぐ、あと1ヶ月後には落ちるかもわかんないけど、まだ J1 だから。
格が違うと。
J3 とはね。
あ、J3 とは。
うん。
ということで、はい、来たのは、珍しくね、
うん、
我々ゲストに呼んでくださったラジオがあったんですよ。
ま
あ、
そんなね、大それたっていうかね。
もう久々にゲストなんて、ちゅうか、もう正式にオファーをもらって行ったラジオって、
うん、
なかったかもしれないですね。10年以上やってきて。
そう、
なんか無理やり、
うん、
いや出てもいいみたいな。
勝手にね、
勝手にもはや行って
乗り込んでみたいな、
乗り込んで、
うん、
ね、なんかいろいろあったりもしたけど、
うん、
そんな感じの中お呼ばれしたラジオさんがこの方たちですよ。どうぞ。
はい、長野市でやっておりますこちけラジオよりこちでございます。
こちこです。
こちこですっていいですよね、この響きがね。うん、
女性のゲストって今までいらっしゃいました。
ノギツでは初めて。
初めてですね、
うん。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。うん、というところでね、
ま
あ、
男臭いラジオを期待してるノギツリスナーが今初めて女の人の声聞きました。
いやいやいや、今最近は、
うん、
あの僕が目的というかね、
うん、
してた通り主婦のリスナーさんがいればいいなと思ったんですよ。
はい、
で確認したところ結構最近増えてると。
どうやって確認するね、主婦って。
え？
どう家まで行ったんかいな。
うん、
で洗濯も見て主婦ってこうやっていくわけ。
まあ、なんとなく分かるじゃないですか。ツイッターの反応とかで、ああ、女性っぽい反応だなみたいなとか。
ツイッターあれは全部おっさんやで。
あ、
ツイッターの女全部おっさんやで。
マジで。
マジで。
は
あ、うん、おっさんだと思ってたけど実は女の人でしたってこと
は。あ、それはありますけどね。おっさんのふりしてて面倒くさいことが嫌いやからっていうのはあるけど、可愛い主婦とか可愛いワクワク様は全部おっさんで間違いないよ、うん、
なるほど、はい、まあいいや。でも目の前にいるから一人は。
今日は人妻とやってますから。
人妻とやっている、
はい、今日は人妻とやってますから。
字面がいいですね。
はい、
いい響きですね。人妻とやっている。間違いではないですね。
どこ間違ってますか。
撮ってると書いてやっている。
そう、
うん、いや間違いではなくて聞いていただいてたみたいで、はい、オファーもいただきまして、
うん、
この1時間ぐらい前はこち系ラジオさんでやっていて、
うん、
こち、
うん、いつ上がるかはちょっとわからない
ですけど。いや、こじけさんはすぐなんですよね、これ。
すぐです。
多分ね、これ時差があって、
うん、
コチケさんの1ヶ月半後ぐらいにこれ上がってるはずなんですよ。
なるほど。
うん。だいぶ前の。だから、もし、ノギツの人で、コチケさんを聞いてない人がいれば、
うん。ちょっと、またタイムワープして。
タイムワープして。
1ヶ月半ぐらい。
でもあれですよね、コチケさんって1ヶ月ぐらいしかファイルを上げてないんですよね。
ああ、そうですね。容量の関係
ですよね。
もう、ノギツさんゲスト会は残していきますので。
ありがとうございます。
いつでもアクセス
できる。無理やり感がすごい
な。無理やり感が言わしているって感じがね、はい、申し訳ないなと思うんですけど、はい、もこの前に、ご飯もお呼ばれになってですね。
そうなんですよ。
人のうちでご飯食べるって緊張するね。
二人でね、うん、朝からすごい緊張して、ご飯絶対、がっつり系で来ると、
うん、黒に違いない
懐石料理みたいなんかなとかいろいろ言ってたんですけどいやそれはないごま豆腐とかないよがっつり来るよきっとじゃあ昼間は軽くそばにしとこうと、
うん、なるほど
松代のパーキングエリアでそば食べましたよ二人で
なるほど
ほんだらこの名人が、寄せばええのに六文銭セットみたいなわけのわからんもん注文したらおやきまでついていて
とろろご飯と六文銭そばと、うんなんかついてるのとおやきがついてるんですね。
腹いっぱい。
なんか長野の人って大盛りが美学だと思ってるんですよ。
多いんですよ。
大盛りのところが繁盛店になっていくので、結果こうね安くてそこそこの量がずしんとくるような。
まあいい土地ですね。
まあいい土地柄ですよね。
でも美味しいものかってばそうじゃないじゃないですか。
いや美味しかったです。今日はもう
今日は良かった。
もう町のパーキングエリアで出しちゃってるもんで。
あ。そうなんですか。
そばもね。
美味しかったです。
すごい美味しかったですよね。うん、別にその完全田舎そば、十割そばみたいなんじゃなくて、うん、結構白っぽいそばが出てきて美味しかったですよ。
うんうん、ね本当に。なんか、うちの近所にすごい大盛り、大盛りを売りにしたそば屋があって、うん、で、そこはかそってたんです、最初。
うん、
まず、あんまり美味しく
ない。まずって。
あんまり美味しくない。
美味しくなかった
ところに、客が来なかった、当然。そしたらもう、やけになって、大盛りにしたんですよ。そば残ったから。そしたらそれが理由でヒットして
まあどうせ捨てるんだったらと思って
そうそうそうなんです
ねでバーンって大盛りにしたら大盛りだって言ってみんなこぞって出かけて
めっちゃ簡単じゃないですか なんかあるんでしょなんか間違って山椒入れちゃったよみたいなだから美味しくなったみたいなんじゃないですか
なんかあそこすっごい運がよくって、隣が造園業者なんですよなんで庭大したことないのに、造園会社の木が
シャキシャキで
そうそう置いてあるのでそこそこ見られる風景になっててでこう捨てるようなそばを大盛りに
して、ような蕎麦
大盛りにした結果それが評判になってそしたら今度蕎麦湯そばを湯がいた後のやつを浄水することができなくなったんですあんまりにも大盛りだから、こうなんて言うんでしょうその浄水器の量を超えたんですね、そしたらそばの量が減ったんですこれはもうそろそろ滅びるんじゃないですか
ニコニコしてますけどどうなったんですか
やっぱりね美味しいそば屋が認められてほしいの私たちは
量じゃないと、
うん、そうそうそう、うん、それでその大盛りが評価されて、繁盛店なんだろうってこう他の地域特に松本から来られた方とかが、
まあ、やっぱりそこで松本出てくるんやな、
美味しいっていうか繁盛店って聞いてるって言われると、やっぱりそこ連れてかなきゃいけないじゃないですか、で長野市のそばはって言われたら、カチンってくるので
だって実際カチンってくるような味なんですもんね
そう
だからでもその店って言われたらもうそこしか、そこに連れてくしかない
だって実際そこが繁盛してるってことはこれ長野の人が支持してるんでしょこの店
悔しい
いや悔しいって言ったって支持してるんでしょ実際には
こちこ支持しない
でも長野の人の多数決で取って最終的に選ばれた店が寮っていう
そう悔しいね、
なんか市場原理って難しいですね、
そういう時は、ね、松本の繁盛店行けばいいじゃないですか、
松本のそばなんて美味しいんですか
あ松本の繁盛店で、城っていう城って書いて城っていうところが確かあるんですけど、そこがですね2000もう一律2000円、2000円を払うと、
食べ放題
今から作りますと、だからあんまり客取れないんですよ、今から作ります、でそれまで酒でも飲んで待っててくださいっつって、なんかね私も噂でしか聞いたことないんですけど、もうお茶立てていただくような抹茶みたいなやつ、みたいな器はドン、そこに並々と日本酒が入ってて、それを飲みながら待ってろと。でそれおかわり自由なんですよ、もうそれが開いたんだったら、まあ、まだできてないから、またこれを飲んでくれってなるらしいんですけど、で酒を飲んで待ってるとえっっていうぐらいの量が出てくるんですって。
少ない量がね、
少ない量が、でまあサラサラっと食べるじゃないですか、 でじゃあおかわりできますかねって言うと、わかった待っとれ
また
今から作る、うん、でまた2000円払うんです、うん、また2000円払ってドンから始まるっていう店があるっていうのは聞きました。これが松本の一番有名な店だよって教えられて
繁盛してるんですね。
繁盛はしてるらしいです、うん、ただ客をさばけないので、うん、待っとれってひたすら酒を飲ませるっていう、うん、いうお店があるんで、
そこは本当にそばの味なんですかね
、
魅力が。
あ、酒飲みたい人には最高でしょうね、うん、あでもさ、松長野のそば通だよって言ってる人はあそこもすごいいいところだって言ってましたからね、うん、
認めちゃってるじゃないですか長野の人が、
うん、悔しい。
その松本に対する対抗心は何なんですか、
うん、聞きました、あの火つけたって話
それ両方ついてるでしょ、
うんうんうん、
両方火つきますよね。
両方火ついてるんで僕らよそ者からすると、うん、どっちもどっちじゃん。
本気にマジファイヤーっていう話。
マジファイヤー。
だからマジファイヤーもう両方ついてる。
これあれ皆さん松本と長野のまあ
リスの県庁のね、うん、一番最初の頃ですよ。廃藩置県の後の、
うん、長野県っていうのと塚間県っていうのが2つあった、うん、松本を中心とする塚間県、うん、長野市を中心とする長野県で2つがあって、うん、あれは住民同士のいさかいから暴動になったんでしたっけ。
暴動になったんですよ、うん、これで県庁を焼き払ったんですよ、
うん、
長野県がね、
長野県が塚間県を松本の方をね、
うん、
焼き打ちした結果、うんうん、長野県に九州合併っていうことになってからというものを、
塚間県の人からすればなんてことしてくれたんだって話ですよ単純にね、
う
ん、
まあ、だからそれだけ聞いてるとそれは恨み買うよねっていう話じゃないですか、うん、でだから松本の人が長野を恨んでるのはよくわかるんですよ、うん、まあ、実際のところ県庁も持っていかれてるわけだし、うん、今は新幹線も通ってるし、
うん、
まあ、松本が長野羨ましい畜生って思うのはよくわかるじゃないですか、うん、長野の人が松本を敵対視してる理由が全くわかんない。
なんだろう、生まれた時から嫌いでしただ
から嫌いになる理由がないじゃないですか。
いや私、ね、だから私は他県の出身なんです、うん、私兵庫なんですけど、うん、松本からの人が長野を見ると、
うん、
まあなんていうんですかね、ポットでみたいな、うん、長野の方がポットで、
まあ、まあ後から ね、
うん、五輪以降でしょと、
うんうん、
そらでね、大体その松本の人と長野の人が長野のことを紹介する時の言い方がやっぱ違うんですよ、
うん、
松本の人は栄えてるのは松本だけどねってよく言うんですよ、
うん、
新幹線でどこ通ってるんですかって話すると、まあ、群馬から来て長野の方へ抜けて今は上越の方に行けるよって言って、うん、まあ栄えてるのは松本だけどねっていう枕言葉が多分つくのが長野市民がこうなんでやねんっていうねあるんでしょうね。
そこはだからねもう余裕を持って、
余裕はないんでしょう。
だから東京の人は別に、
うん、
大阪の人が何言っても、
はいはいはい、
地方の一つじゃないですか。
あ、まあまあ、
大阪は東京ライバルやって、まあ、昔は言ってましたけどね、東京の人は別に、
うん、
そのことさら目くじら立てないじゃないですか、
うん、
まあ今はね関西の人がどんどんまあまあ東京に来てしかも大阪弁直せへんもんやから、
うん、
やっぱりちょっとねあいつらうるさいねんっていうか話になりますけど、別に松本の人が退去して長野に来てるわけじゃないから、
うんうん、
ほっときゃいいじゃん、
うん、親世代、うちら世代は長野市の方が栄えてるんですけど、
うん、
親世代は松本の
方が栄えてたんです
よ ね、まあまあ、ね、で、あずさとかも、
まあ、
あっちを通らないことにはこっちに入ってこれなかったので、
うん、
こう格上意識が微妙にあるんじゃないですかね、
うん、松本に負けてるっていう意識もあったんだ昔は。そう
そうそうそう、そうだと思いますよ。兵庫県民とかって神戸の人は、
うん、
兵庫県のことをあまり言わないじゃないですか、うん、
神戸って言うんですよ ね、
うん、
でも姫路市民とかは神戸のことをものすごく敵対視するじゃないですか。
そうでしたっけ。
姫路市民はあの神戸はつって、
うん、
負けてへんよ姫路は。
負けてますけど、ね、
世界遺産市とかって言いますけど、
うん、
姫路市民じゃない私からすると、
うん、
いやそりゃ神戸様にはかなわんやろって思うじゃないですか。
まあ、だから普通によそから今ねもうこの去年とか大阪から来て、
ええ、
んでこっちの、まあ、僕の家の周りの人が、
はい、
松本にはパルコもあるからとかこう松本松本ってやったら言うけど、
ええ、
どっからどう見ても長野の駅ビルの方が綺麗やしっていうのがあるじゃないですかよそから見ると、
うんうん、
まあでもそれはでもあのねさっきの火付けの話とかいろいろ聞いてるとそれは松本の人が長野を恨む気持ちはよくわかると会津の人がいまだに長州許さん理由と一緒やそれぐらいの感じでわかるかけど長野の人が松本を恨むのが いまいちちょっと。
理由わかんないですね。
わかんなくて、もっと応用に構えてたけど、まあ、なんか、ま、長野の人は長野の人で、長野で松本にコンプレックスがあったんだね、オリンピックが来るまでは。
そうだと思いますね。
うん。うん、こっち県庁あるのに、まだに松本言うてなんて、あっちのお城だけ国宝なりやがって、みたいな、もう松本城にも火つけたろか、みたいな感じじゃないですか。
いや、でも本当ひどいコンプレックスだったらしいです。昔、本当に昔から松本で営業してたんだよっていう会社のものすごい先輩と話聞くと、
うん、
昔は松本営業所というとこ消したって言ってましたもんね。長野で仕事するときは。
ああ。
株式会社何々の、
うん、
どっかの所属の誰か
って、あそこまで
松本って書いてたら、うん、もうそもそも名刺受け取ってもらえなかったかもって言ってましたね、うんう
ん、は
あ、まあその学校のあれで言うとね、僕らほんまに大阪なんで、うん、そんなにこっちの学校のこと詳しくないけど、うん、長野高校とか長野商業とかってほとんど聞いたことがないですけど、はい、うん、やっぱ松本深志は知ってますからね。
あ、そうですね、深志はやっぱ有名ですよね、
深志、うん、は有名ですしね、
うん
うん、でもうやっぱり松本城とか、
うん
うん、
名前がまたいいですよ。私長野
松本、
いや深志、
あ深志がね、
深志、うん、深志っていう名前と、あと諏訪清涼、
諏訪清涼とかね、
うん、なんか良さそうですね。
五感が大変綺麗ね。
佐久長聖ってどっちなんですか？
佐久長
聖全然関係ない。もう長野と松本も関係ない。
東の方です。
本当は別なんですか？
軽井沢のもっとあの下の方でも、そこ寄されて長野の中でももう。
佐久長聖は私学なんですね、また、
うんうんうん、
しかも陸上強いだけとかね、うん、ちょっと野球強いだけみたいな、
え自分じゃないですか。
まあ、だ佐久の人からしたら
響きいいじゃないですか、地方の私学って。
まあまあまあ確かに
多分ね、 うん、あっちの方はあっちの方で長野と松本喧嘩したけど、うん、でも軽井沢ないじゃんっていうような感じだし、
ちょっか長野がでかいんですよ。
そう
でかいんですよ。でかいん
です。2つか3つぐらい分けててもいいんですよ。
こっち来てびっくりしたのが天気予報ですよ。
うん、
いつまで天気予報やってんねんっていうから天気予報やってるんですよ。
でまた本当にあれだけそのいろんな一緒やんと思うんですけど、うん、違うんですよね、天気が
全然違うんですよ。
違います。
だから山越えるからね。
だから大阪やったら、うん、北部南部中部以上じゃないですか、うん。長野は3ページぐらいありますからね。
ありますね。
そうなんですか。
3ページぐらいあるんですよ。上の方から全部言うていくんですよ。で最後飯田まで行ってようやく終わりっていう。
も
う
飯田なんか名古屋の天気見りゃいいんじゃないですか。
そうやね。でもそのうち長野と松本が喧嘩してる間に、うん、リニアが通ったら、うん、飯田に抜かれるから。
マジで。
飯田止まりますかね、リニア。
わかんないですけど、でも飯田ってもう地理的なこと言ったらすぐ名古屋に行けるし。
あ、そうですね。
いやでもなんだかんだ山梨とか長野にも結構2年ぐらい前からこうねラジオの関係で行くようになって。
うん、
なんか面白いなっていうの、本当に。
人間が。
いや、人間がっていうか、成り立ちとかね。
うん。
工業もそうだし、食文化もそうだし。
まあ、野麦峠があったりとかね。
うん。
なんかいろいろその、明治時代からの遺産もあって、綺麗やと思ってた諏訪湖は汚いし。
あんな汚いとはね。本当に残念な。
諏訪湖、私も、諏訪湖にはなんか憧れがありました。
うん、まあありましたね。あれはね、小学校の社会の教科書はね、罪作りなんですよ。
あ、なるほど。
綺麗な水で
見る。そうそうそう。なんか、諏訪って聞いただけで、すごいもう、そこ見えると思ってましたもんね。その関西の人が言うと、ほんで、あんな綺麗なとこで。
あれ多分山とかより汚いかもしれないですよ。
だって、諏訪の人らに聞いたら、あ、ここでワカサギ釣って食ってる連中の気がしれんみたいなこと言いますからね。実はワカサギ釣ってるけど。
うん、
僕らはほんま関西のイメージしかないから、野尻湖行ったらナオマンゾの方でいっぱい出てくるんやと思ってますからね。
本当に、いや、イメージいいですよ、諏訪って。
諏訪っていいですよね。
日本のスイスなんでしょぐらいのイメージが。
僕もそう思ってました。あそこで時計作ってるんでしょみたいな。
時計作ってるんでしょ、
まあ、成功なんでしょって。まあ、騙されましたね。
騙されあんな渋滞の多い、なんかもう暮らしにくいとこやと思ってませんでしたからね。
渋滞しますね、
あそこね。本当に。そりゃそうですよ。湖の周り一本しか道ないんやから。
ということで皆さん長野はいいとこなんで。
いいとこですね。
はい。来ていただけたらなと思います。今日はこちけさんとお送りします。
はい。
長野氏はこちけからこちけさんとお届けする今回のノギツアールなんですが、もともとこちけってどういう意味だったんですか？沖縄の関係ですか？
全然
全然関係なく
犬の名前なんですよ。
ああ、うん、飼い犬の名前ですね。
それは一個前のお犬の作品の名前。
全然そこの今
あ一個前ってもう死んだんですか。
いやもう古い古いから、
あ、
うん、そういうことなんですか。
ポルの家の猫が死んだから
ね。ちょっとね、僕、うん、僕に懐いてた猫が死んじゃったんで、ちょっと悲しかったなって、で、あれですね、このチワワですか。
なんかコーギーがもう一匹いるんですけど、牧羊犬なのでよくおしゃべりされるんですよ。なので
吠えるってことね。
よく吠えるので今ちょっと
確認中
なんですが、うちの姫の名前がコチで、それを主軸にコチケラジオ
はいはいはい
なんですよ、
ね、で犬のアイコンを作ってみたって。
ああなるほどね。
もともとコーギーです。
うーん、コーギーのアイコンでもあるんですかあれって。
いや
ただもう本当ね、追いかけソフトとかっていろんなのあるじゃないですか、はいはい、もういっぱい。そんなん用使わんので、うん、誰が引いても直線が引けるっておなじみのパワーポイントで作ったんです
。はいはいはい。カッカッカッ
カッカッカッカッ、できたみたいな。
シフト紙が押さずに。
ピーってまっすぐって。
なるほど。でもよくできてますね。
ありがとうございます。
はい。そんなコチケさんとお届けするんですが、
はい、
どうも、コチコさんが、どうしても喋りたいことが一個あるんですよね。
別に喋りたいことというほど強い要望があるわけじゃないんですけれども。
聞きますよ、いくらでも。
あれですか、下ネタ OK ですか。
あ、全然、何でも大丈夫ですよ、
はい。コチコがハプニングバーに行った日の話っていう。
それ旦那さんの前で話してもいいんですか。
なんだろう、それって倫理観ってどうなのかっていう話なんですけど。
もちろん結婚前の話なんでしょ。
全然。
結婚した後の話。
子供もいましたよ。
あ、でも逆にいいですね。
そうかな、
うん、
な
んか、いや、うん、
はい、感覚なんですけど、どこから浮気という感覚かっていう話なんですけど、
キスまでは OK で挿入からはダメだよとか。
逆でしょ。
そう
逆
なんかこう、
まあいろいろですよね。
なんかこうセックスしててもいいけど手をつないだら嫌だとか、いろいろあるじゃないですか。心の触れ合いがあったらそれは浮気だけど、肉体だけだったら、例えば風俗へ行くんだったら浮気じゃないよっていう奥さんもいるかもしれない。
これ大丈夫ですか。これ終わった後で、なんか、ちょっと、こち系ラジオ更新されないな。
大丈夫、大丈夫。
ここにはならないんですね。大丈夫と思う。はいはい。
こちこの中では、手こきをしたら浮気なんですけど、足こきをするくらいなら浮気じゃないんですよ。
なるほど、なるほど。
それ、なるほど、なるほどっていつものような、なるほど、なるほどって、こちさん言ってるけど、だいぶおかしいよ、それ。
そう、
それは
手こきは OK だけど、
コチコさんがやるってことですか、それとも旦那さんがってことですか。
あ、旦那さんはね、正直どこまで貢献してくださっても私の中では大丈夫なんですけれども。
つまり旦那さんにコチコがどっか他の男相手に足こきしても、これは浮気じゃないよと、
私の中では。
うん、でも手こきは守ってきたよと。
そう
むしろ足こきしてきたよって話があったとしたらですね、
うん、
よくそんな面白い男を見つけてきたよねっていう気はしません。
聞きたいと。
そうどういう経緯でそうなったのかって。
寝取られ属性ありますよね。
いやいや、寝取られまで私ね、全然理解がわからないんですよ。
いや、今あったじゃない
ですか。でもあったあった。でも今の話聞いたら寝取られですね、多分。
寝取られという
か。聞きたいって言ってる時点でもうダメですよ。
変でしょっていうのも変ですけど。
変でしょ、
ね、いやー、はいはい、足こき、
そんな人いるんだ
って。されたかったんやって。私、足大好きですけど、
うん、
そうーって。
あ、要は足、でかい足大好きやけど、ドナルド・ザックの足で足こきしてとは思わないんだ。
そうですね、私。
見たいだけ？
見たいっていうのと、サイズを知りたいっていうだけなんです。
不思議
な、ね、まあ、僕も足の大きい女の子が、そのサバ読むじゃないですか。
はいはいはいはい。
25.5 なのに 24.5 ですとか。
そう
で、ちょっとそのサバ読んでる様は可愛いなと思うんですよ。
そう。なんか気にしてるっていうのは、
そう、足大きいっていうことね。
ちょっと気にしちゃってるところが可愛いじゃないですか。
うん。
そういう萌えですよね、ちょっとね。
まあ、でも、今の話は、
うん、あ、また別です。
別ですね。で、うん、
なんだろう、
コチコさんが、
まあ、コチコさんの倫理観の中では手はダメやけど足こぎならいいでしょ私。
なんかね、奉仕をするのはあんまり好きじゃないんですけど、うん、モテ遊ぶのは浮気に入らないんです。
あ、はは、
コチコがね、
コチコの感覚では、
コチコに 首輪をつけて四つん這いされるのはダメだけど、コチコが男に首輪をつけて散歩させるのは浮気じゃないでしょ、
これ。あ、まあ、それ、そういう風に浮気つけて女王様っぽいことをするんであれば、うん、確かに浮気臭はあんまりないかもしれないですね。
なんだ
ろう。その延長に足こきがあるわけだから、それは理解はできるかな。
ずいぶん面白かったんだねって話ですよね。
ああ、面白いものを体験をしてきたね、コチコと。
いや、面白かったねって話です。
まあ、だから逆にそれを許せるのは、多分ここにいる男が、うん、M 属性があまりないからですよね。
ああ、そうかもしれませんね。
そんなご褒美って、そう、僕は俺のみに。
俺以外の。
じゃあ今から僕、これ、指輪つけられてって言ったら、うん、楽しんでもらいなさい、楽しんできなさいって言うんですよ、うん、
まあ、でも、それがほんまの M になると、さらにね、奥に行くと、その、お預けされる子の感覚がっていう。
はあ、
一つ先がね、
うん、
なるほど、
うん、お前は私にそんな簡単にお前みたいな話になってくるじゃないですか、
うんうん、簡単にそんな首輪つけてもらえると
思ってんのか、そうお預けですよみたいな、
うん、
なんかこう私の中で心が囚われてしまったらアウトなんですけど、うん、こうもてあそんでくる分には浮気ではないので、
うん、
というわけでハプニングバーに行ってきた日の話なんですけど、
はいはい、
その日は東京へ繰り出してたんですよ私、
うん、
ほいで
開放感、
そう、一人だって、うん、全部置いてきた、
子供もね、
そう、
日常置いてきましたと、
そう置いてきた、で、うん、女友達がいたんですけど、うん、その時そのハプニングバーでは、うん、金箔ショーをやってたんです、
うん、
で私は金箔に興味があったんです、
うん、
すごい見たいと思って、
うん、ですよね、みんなもうあれでしょ、なんかこう酸素吸えなくなるんでしょみたいなことを思うじゃないですか、うん、
でハプニングバーは女性に大変優しいので、うん、お金も高くないんですよ、
まあ、安く飲めると
っていうかただなんですよ、ただか1000円か入会料1000円かくらいの感じで、うん、でその日はイベントデーだったので、うん、ただだった、
うん、
でただで入って女性は飲み放題だったので、これはもうただでショーが見れるじゃないかと、
うん、
嬉しくなりますよね、
うん、
で行ったんですよ、
うん、
ほんでこうショーをやってるんです、ですごい楽しいなと思って見るじゃないですか、こう相席になっていて、でカップルが前にいて一緒にこう見せていただいて、でその後こうばらけて一杯飲む、一杯っていうか、まあみんなで酒盛りが始まるんですけれども、でまあ一杯飲んだら帰ろうかなと、ショーも見たしと思ってたんですけど、一緒に来てた女友達がテキーラを飲んでしまったんです。そのこのハプニングバーは会員制で、最初から出てきた人がこのスタッフの人がこうもうナースの男性なんですけど、ナースの格好をしていたりする紛争地帯なんですよね、
うんうん、
で中に入れてもらって、でこうすごくアットホームでスタッフがすごく盛り上げていくんですよ、お客さんを、
うん、
なんでスタッフの誕生日だからみんなでテキーラを飲もうっていうグループに入っちゃったんですよ。
あ、
で私だったらちょっと口つけたふりで、あ飲めないってごまかして帰れるんですけど、その子真面目だったので、うん、全部干しちゃったんですよ。
あら、
ほいで倒れたというか、もう立てない状態になってしまって、で夜中外でうろうろするよりはお店の中でちょっと気持ちを落ち着けてから出ようかっていう話になりまして、うん、でそのハプニングバーに長時間滞在することになったんですよ、
うん、
そしたら可愛い女の子が出てきたんですよ、うん、おいで洋服を着替えましょう、
うん、
言ってくるんです。で空気を乱さないことっていうのが大変こうハプニングバーでは重要なんですけれども、
うん、
着替えろって勧められたら着替える、
うん、
それができない人はダメなんです。
うーん、
なんかこう世間のかっこよさを引きずってくるんですよ。
うーん、
こうかっこいいことってあるじゃないですか、自分が決めたファッションっていうのを脱ぎ捨てて、この女性スタッフが勧めてくれた女装を若い男性は割と女装を勧められるんですけど、うん、女装とかをすることがその世界に入る一番最初のこの始まりなんです、うんうん、始まりの世界なんです、
う
ん、
まあ、でここから先は違うねっていうことを言うってことですか。
うん、なんかもう結局ね、乱気騒ぎをしているので服が汚れんの、
あ
服が汚れてしまった時にバッと脱いで洗濯機に放り込んで次の紛争に着替えるみたいな
ほう
ところがあって、うん、でそれあ汚れるからってなってしまったら、うん、もう遊べないじゃないですか、
うん、
確かにせっかく盛り上がってんのにええー、ってなりますわね、
うん、なんでこう全てのものをロッカーに置いてきて、でそれぞれ紛争の格好をして、うん、適当にこう飲んだり食べたり しようよっていう感じのところ で私たちもこう着替えたんですよ。
何着替えられたんですか。
何でしたかね、チャイナドレスみたいなもんだったかと思うんですけども、うん、いや違うな、ポリスかな、なんかそんなような格好。
まあまあまあまあ王道ですよね、
うん、してたんですよ、うん、でこうで勝手に組まされるんですよ、男性を連れてきてくれて、あの、うん、スタッフの人がで一緒に飲んだりとかするんですけれども、その時の会話をしながらこう周りの空気っていうのを常に感じてるじゃないですか。一つのこの小屋の中で何が起こってるかっていうのをこう敏感に感じながらこう飲んでるんですけれども、私の隣に座らせていただいた男性はちょっとこう一見さんというか、
うん、
あまりよろしくない筋の方、みんなちょっとよく分かってない男性で、しかもその方は私服だったんですよ。紛争をしてない、
うん、
でこの空気に染まる気はない、
うん、
自分のポーズを崩さないっていう男性だったんですね、うん、で、あ、めんどくさいなと思いながら飲んでたんですけど、でその奥にいたあのウェイトレスみたいな男性、
うん、ウェイトレスみたいな男性、まあ、してるのね、
ウェイトレス姿の男性がこう私にサインを送ってきて、大丈夫かって、この男で大丈夫かっていうサインを送ってきたんですよ、うんうん、で私が目でダメだこれ、この男はダメだ、
うん、
って言ったらスッとこう連れて出てくれるんですよ、
エスコートしてくれる、
うん、でスタッフもすごくこう目が行き届いていて、
うん、
こうお客様はお客様なんです、男性のお客様はお客様なんですけど、うん、女性のお客様は神様なんです、
うん、
その神様がお店にいないとお客様が来ない、
まあまあまあね、
なんで神様はもう最高に大事にしなきゃいけないので、うん、神様が嫌な思いをしないようにするっていうのが、
うん、
こう常連客さんとあのスタッフさんの中で絶対守ろうってい
う
感じがあるんですね、
うん
うん、でさっとこう席を変えていただいたりとかしてでいたらこう全裸の男性がいるんですよ。で全裸の男性だなと思って、もう全然もう脱いでる人も、
それ空気乱してないんですか、いきなり全裸の人って。
まあいいんです、
いいの
いいの、そこはあったかいから、うん、脱いで
どっちかというと全力で楽しんでるなぐらい、
全力で楽しんでたら空気乱しててもいいんだ、
乱してないじゃないですか
だってここはハップバーだから、
ここは何が起きててもいいところだったんです、
う
ん、
なるほど。でもさ、日常を脱ぎ捨ててることに変わりはないから、
そう、なんか私服で来てる人かマッパの人だったら、私マッパの人の方が、
い
や
空気は乱してないよね、
乱してないと私は思ったんです、
うんうんうん、
でその方がその全裸の人がすごく丁寧に挨拶してくるから、
あ全裸で、
ね、どうもはじめまして田中です
で、どうもってやられたら、あどうもって やったらその相席してた人で、
うんうん、
相席してちゃんとした服を着てカップルだった人が、
うん、
今ちょっとしばらく目離してる間に全裸になったけど礼儀正しいんだなと思ったら、
うん、
あここはなんだかいい世界だなって
さっきまで私服だったのにみたいな、
そうもう脱ぎ捨てたんだこの人は。
その時の小塚さんはまだポリスの姿をしてるんですね。
ポリス脱ぎませんよさすがに
うーん
なんかこうまああれなんですよ、こう、まあ、私の中でのその中でのルールっていうのが、多分トイレではセックスしないでほしいっていうのが、まあ、最低限のルールだったかなと。
ハブバーでは
そう、
なんかみんなの前やったらいいけどね、
そうみんなそのソファーの裏とか、
うん、
まあ、人目隠れるならソファーの裏とか、
うん、
あとなんかもうお立ち台みたいなこう空間があって、そこはもうライト浴びてるんですよ、
うん、
でそこでセックスしてたらまあ見せ物として OK、うん、だけどこう周り
影でするなと、
影でしててもいいんだけど、うん、トイレですると次入れないじゃん。
ああもう普通に
機能
性した時に問題あるだろうと。
トイレ2つしかないのに、
うん、
こう中でされてしまったら他のお客さん入れないから、みんなこう、うん、中でセックスしてるって分かったら、おい出てこいって外でやれっていう世界なんですよ。
うん、
でこう。そこでコチコが周りを見てて分かったのは、男性の常連客っていうのは女性の常連客に囲まれてるんですよ。それが信頼できる男性だなって。
変態紳士ってことですか。
そう、紳士の中でもしっかりした人だなでこう外の常識を中に持ち込んでくる人は別にこう良くない人なんだ
な。まあ無粋な人ですね。
なんかね、うん、めっちゃ面白くて、なんかこうポールダンスってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ポールダンス ポールダンス教室とか金箔教室とかを開いてるんですよ、うん、そのハプニングバーは、うん、なんで練習してる人たちがすごくいっぱいいて、うん、で中年男性がすごいポールダンスを練習して内股にあざを作っててそれをみんなに自慢して回ってたりとか、うん、で女性がその練習をしてて、うん、飲んでるのに逆さになって回るから、うん、頭からゴーンって落ちてみんなからわーって集まってるのを見てなんて楽しいんだろうって
奈良さん大丈夫ですか？
でもまあ何でしょうね、開放的だなってことですか？
そう、みんな優しいし開放的だなと。
優しさなんですね、そこにある
のなんかこう、
うん、
なんだろう、例えばランチ期騒ぎをしてるグループがあったらそこには混じりませんよね。
普通は混じらないですね。
そうですね、普通のあのバーとかであってもお客さん同士の関係っていうのが大変希薄じゃないですか、
うん、
でたね、隣の人にどうぞみたいな、マティにどうぞみたいな話とか聞かないじゃないですか、
なかなかね。
なんですけど、うん、そこではこう客が一つのこうグループなので、なんでしょう、ま
あ、共犯関係なのかな。
頭を打ってる女の子がいたら大丈夫かって言っていいんです、
うん、
でそれはみんな言うでしょう
普通のバーで言っていいんです。
いや、普通のバーで頭を打ってる女の子がいて無視するバーはいないでしょ。
あ、他のね、隣の女の子が大丈夫って言ってたら、あ、こうお友達がいるんだな、僕は声かけないでおこうって思うじゃないですか。
そうですか。
そうかな、なんかもう、どうかな。まあ、わーって集まってきて、こう、大事にしてくれるとか、いいなと思って、こう見てたんですけれども、そうするとやっぱり、こう、いろいろ、まあ、一人倒れてますけど、私の友達、こう、声かけられるじゃないですか。で、まあ、
心配ですね、それもね。
あ、倒れてる子。まあ、
いや、なんか悪いことされないのか、まあ、そういうのもないんですよね。
そこは女性スタッフが、
うん、ガシッと守ると
守ってるんですよ。なんかこう寝て意識のない女性のところに男性がくっついてくることってあるんですよね。
まああるでしょうね。
そうするとこう女性スタッフがスッと入るんです。
うーん、
まあよくできてるなと思って見てたんですけど、
そこだってそれがもし噂になるとその店潰れちゃうんで、もう信頼関係で成り立ってますからね、そういうところって。ちょっとでもそこ女の子危ないよっていう噂が出すと女の子来なくなるじゃないですか。じゃあもう終了ですからね。
でこう金箔ショーだったので金箔レッスンを受けた金箔好きの猛者たちがいっぱいいるんですよ。で大きなリュックを持ってきていて、中からぬいぐるみを取り出したんです。
ほう。
そして縛りの練習を始めるんです。
ぬいぐるみね。
そう。で面白い人たちがいるバーだなと思って見てたら、一人のこの女性にすごく囲まれてた常連客の男性が、
変態紳士が
声をかけてきて、縛らせてくれと。であちこちで縛ってたんですよ。それも私遠くで見てたんですけれども、こう縛らせてくれって言ってきて、まあ、一人で暇そうにしてたんで言ってくれたのかなと思ったんですけど、で縄が素敵だったんです、で私の中では男性を縛るのは白い縄、女性を縛るのは赤い縄っていうイメージが、
ほう、は言われてみればぐらいな感じですけど、
マッチョに日焼けしたマッチョに白い縄が私は最高に似合うと思ってて、でふにゃっとした白い女性には赤い縄が似合う、
コントラストですね、
似合うと思ってて、で彼が出したのが赤い縄だったんです。でそれを見た時に、あ、縛られたいって思ったんですよ、
今キラッとしましたよ、坂本さんの目が。
でこの
反応したから
この赤い縄に縛られたいなって、って思って、
これ絶対赤い縄ないもん。
あ、そう。
ないですか？
ないです。
そうか。で、こう赤い縄を出されたので、縛られたいと思って、で下半身だけ縛ったんですよ。エビみたいな形にこう、私が初心者なので、大開脚とかエビ反りとかそういうのは縛らなくて、ボンレスハムみたいに。あの足だけこうキュッキュッキュッキュッみたいな形で縛ったんですけど、それなんかすごく気持ちよかったんですよ。
ほう。
でそのままこう上半身もお願いしますって、
こんなテクを持っているのならば、
そうそう、
全身で受けてみようじゃないかと、
って思ったんです
よ。それ気持ちよかったんですよって言ってる段階でこれは浮気になるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
いや、さっきのその最初の定理から言うと、もうすでにモテ遊ばれてる方
から、これは浮気ですよ。
これマッサージとは違うんですかね。
いや、だってそれ縄酔いでしょ。
縄酔いです。
縄酔いってのは、 あら、
初めて聞いたここどこですね。
あ、そうなんですよ。これで
上半身を、うん、縄酔ってる
わけでしょ、うん、上半身を縛ってもらったら、うん、もう本当に縄酔いで、
うん、
落ちてしまったというか、
ポーってなるんですか、
行きっぱなしになるんですよ。
ちょっと待って、あのね、人妻から行きっぱなしって言われたら、
うん、
ちょっと黙って出ないですよね、なんかね、大丈夫って。
まあ、俺は大丈夫です。
あ、大丈夫。あ、それはもう、う
ん、相性が良かった
んですね。相性が良かったんですね。
そう。縄との相性
がすごい。もうそのこう、骨とした感じになるんですか。
なって、まあ、多分ね、こう、締め落とされるのが気持ちいいっていう人がいるじゃないですか、うん、それに近い感じなんだと思うんですけど、
縄で、
そう、あ、それでこう縛られますよね、うん、どこも開かない、まっすぐに立った状態みたいな形で、
うん、
こうキュッキュッキュッキュッって縄をかけてもらったんですけれども、うん、それでこう足がもうラリってるのが分かってるんですよね、きっとその人は、うん、でちょっとこう締めるんですよ、あの グーを差し込んで、
うん、
キュッてこうグー、あのちょっと圧迫される程度に刺激を上げる、
うん、
あの与えるんですけど、うん、もう超気持ちよくて、
うん、
こんなフラフラフラフラフラフラフラした状態 で、
うん、
で結局あんまり長いこと縛ってると良くないので、
うん、
すぐ取ってくださったんですけども、うん、その後もずっと酔いっぱなしで、
うん、
テキーラの友達が起きたのに、うん、私が縄酔いで、
うん、そういうね、
結局始発まで立てなかったですね。
縄の世界ってのは全然私わからないんですよ。あの、うん、私がきっとできないだろうなと思うことは、船の免許取れないだろうなっていうことと、
もやい結びができませんってい
う。で、あとは釣りが苦手なんですよ。
うん、全部結びはとにかく弱い。
だから縄の世界、
ま、釣りから始めた方がいいかもね。
なんで、あ、縄の世界すごいなと思って。
でもそういう終わりですよね、これってね。
でもこれで死にたいなと思いました。
縄で。
なんかどっかのロック歌手だか歌手が自爆をしてて、
うん、
クローゼットで自爆をして、
うん、
結局死んだっていう。
ヒデ？
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 ヒデじゃなかったと思う。カイガーアーティストでかなり本格的に自分で結んで死んだっていうのを見て、
長酔いそれも。
この長酔いのまま、
うん、
死ねたらこれは最高に気持ちいいぞと正直思いましたね。
男女問わずそれはあるんですか、サモさん。
まあないことはないでしょう。
ないことはないでしょうって。
まあね、縄の世界ってこうめっちゃ縛る縄長いんですよ、
うん、
なんで持って歩くのも大変だし、縄の世話も大変だし、うん、女の世話も大変なんで、相当面倒ね、世話好きの人じゃないと、うん、やりたい世界じゃないなとは思うんですけど、
うん、縄の世界ってのはそういう奉仕の心がないとできない。
そうそうそうそう、無理だと思う。
ああ、そうですか、
うん。まあ、
でもその人は何が楽しいんですか、その女性が恍惚としているのを見て、ほらほら俺のテクで寄ってるよこいつ、でこれ何グーにしてギュッてちょっと圧迫してはーってなってるのを見て、
うん、
その時は何でしょうね、まあ、大きくなったりしてるんですかね。
いや、まあ、俺基本的に縛ってる女の人キリやと思ってるだけですけどね。
あ、なるほど、うん、
なるほど、
うん、
そういうのもありますよね。
まあ、ほんで、まあ、もちろん、ね、直しによってちょっとずつやっぱり違うんで、
うん、
まあ、美濃村さんの汗が好きやっていう人もいれば、他の直しの方がいいっていう人もいるし、それぞれ、ほんで、また縛り方もね、そういう亀甲縛り的なものがいいっていう人もあれば、もう胸の周りだけ縛るのがいいっていう人もいるし、
うん、
まあ、それぞれ美学が違うんですけど、
うん、
まあ、長酔いできる素養があるんだったら、まあ、今度は釣ってもらえばいいんじゃないですか。
そういう世界までね行くと思ったんですよ、
うん、
ここの例えば私が東京に住んでたら、うん、多分絶対ハマるなと 思いましたね、
うん、よかったですね、長野で
長野で縄師探すの大変でしょうね。
相当ですよ本当に。ほいで結局こう始発までいたので、みんなが 世界に帰っていくんですよ、自分の世界に。でロッカールームで着替えをしていたら、うん、そのずっとこう猫耳をつけてた男の人が、うん、えらいいいスーツを着てて、
変な紳士が紳士に戻る瞬間で、
ね、スーパーエリートやったんだこの人って思ったりとか。
まあでも女装はそうですよね。
あ、そうなんですね。
そういう女装バーとか行くと、
あ、なかなかこう地位のある人、
ある人がねやっぱり結構いたりするじゃないですか。
でこのずっと私の面倒を見てくれた縄師の方は、うん、あの縄師っていうか縄を愛好してる方は、うん、サムエを着てたんですよ。でサムエを脱いでなんか白いスーツを着始めたんですよ。
白いスーツ
全然全然別に変わってないじゃないですか。
またまたコスチュームになって
、えらいこう長髪で一つ結びだったので、うん、こう私の中ではこう陶芸家みたいな雰囲気に見えてたんですよ、ずっと。うん、
でサムエと一つ結び、
ね、そう、すごい立派な白いスーツを着始めた時にヤクザ来たってこうなって。
何でしょう、何なんでしょうね。
それ普通の縄師でしょ。
あ、プロだった。
プロだったんかな。
う
ん、
なるほど、
こう。
プロにしていただいたんですね。
えらいえらいヤクザっぽいのが来たなと。はあ、だからこう洋服を脱いでそこの世界に入るっていう儀式は、うん、そのハプニングバーの中でも大変重要なフィルターを突破すんだなと思いましたね。
まあ、プロと出会って良かったですよね。その入り口が良かったですよ。
入り口がすごい良かった、
うんうん、私も日本酒飲めなかったんですけど、あの昔はね、うん、会社のお金で接待するっていうのがいっぱいあったんで、うん、そこでそのすごいやつを飲んだら、うん、日本酒全体を好きになりましたもんね。
そのお酒以外飲めないっていうか他のやつまずくて飲めないよっていうのはならなかったんですか。
ならなかったです。それが入り口としてパッと開いた瞬間に普通酒までピューッとこう道が広がりましたね。私は
それ以降なんか旦那さんに縛ってもらったりとか、まあ、できないんでしょうけど。
そうですね、あの、うん、まず釣りを始めた、
釣りを始めたところからだから。え、それ以降何かあったんですか。そのもう一回縛ってもらいたいなとか、うち帰ってどうしてあなたは縛れないのみたいな。
結局やっぱり旦那に求めてなんかね、こうプレイならかっていう話なんですけれども、うん、旦那とか恋人とかには奥さんとか彼女って大事に扱ってもらいたいじゃないですか、
うん、
でそれとまた別に乱暴なプレイとかはしたかったりするかもしれないじゃないですか。
したいんですか。
そうなった時にこう彼氏とか大事にしてくれ、うん、欲しい人に乱暴にされるのは恋ではないんですよ。
うん、
そうするとこう全然別のプレイ、要は風俗みたいなもんですよね。風俗のこう奥さんにはこれ足こきされたいとは言えないけれども、うん、風俗だったら存分にされ、うん、してもらえるみたいな感じで、こう旦那には金箔を求めないですね。だいたい管理できるとは思えない。
要は下手だからってことでしょ。
そう、なんかこう私死んでるかもしれない。
でも、
うん、
実は言ってなかったけど、
そう、
外ではすごい金箔しちゃったらどうするんですか。
なるほど。俺も結び方よく分かんないって言ったけど、うん、めっちゃ綺麗
に、めちゃめちゃ綺麗にできてて、実はあの毎月東京に出張行ってたけど、あれあのアートビデオで呼ばれてたんだよっていう。
それはかっこいいですね。
ちょっとね正直惚れ直す。
そうでしょ。
白いスーツ着てるかもしれないですよ。
あちぐ時は。
そうそう、あちぐ時白いスーツ着てね。ほんでなんか黒いボストンバッグ持って、そのボストンバッグにはあの8時間ぐらいね煮込んだ粗に縄が入ってて、
惚れ直す。そう
しかも赤なんか邪道だよみたいなこと。
白がいいんだって。
いや、荒縄でしょ、やっぱり普通
に。荒縄か。痛いじゃん。
だからそれは煮込めばいいんじゃないですか。
しっかりとしつけとされた縄を持ってると。
そう。そう。で、それをこうね、長い8メートルぐらいのやつをこう2本にね、こう、2つ折りにしてから結び始めるっていう。
なるほど。
そっか。いける。
いや、そんなわかんないですよ。だから旦那さん、あなたがハプニングバー行ってるように、
うん、
旦那さんがどこでどんな体験してるかわかんないですから。
わかんない、わかんない。
うん。
大阪でもハプニングバーに行ったんですけど、うん、何年後かに
何回行っとんねん。
2回かな。好きなんだきっと。
そうでしょ、
うん、
ハプニングを期待してるわけでしょ。
そうで行ったんですけれども、うん、そこではその時にはもう規制が厳しくなってて、うん、女性用のティーバッグがいっぱいあって、
うん、
露出したい人はパンツ履かされてましたね、
うん、
こうマッパになりたくてももうなんか手入れが入ると困るので、うん、そうするとスタッフが来て女性用のパンティーを履かしてくれるんですよ。
うーん、
あ、男性に。
男性に。
なるほど。
そしたらなんかこう あ、なるほど、これはいいシステムと思って、これなら留飲が下がるなと。
だってこう、ね、ちょっと前か、あの乱語パーティーが警察に挙げられてたじゃないですか、うん、その強制わいせつ、うん、強制じゃなくて、あの公然わいせつとか、
うん、
それ、そうなのってみんなで突っ込みましたもんね、
う
ん、好きな人が集まって、
そうですね、
乱語パーティーしてるのに、
うん、
誰も別に文句言ってないけど、
あげるんだって、
うん、
クローズドですもんね、
これがわいせつ罪になるのか、ね、主催者が逮捕されてたけど、まあ、それと同じようなもんなんでしょうね、その、うん、なんかハプニングバーで、
だ、うん、からそういう、なんていうの、私が行った時は、このライトを浴びるようなマットがあったんですけれども、うん、それももうなんかクローズされて、別室っていうのがあって、こうやりたい2人はそっちへ消えていきなさい、
トイレでやりなさいって言ってるようなもんじゃないですか、
別室を用意しました、
うん、なんかこう、さっき の, あの東京 の,、まあ、その年代も違います、年代違う、時代も変わりましたけど、なんかこうそういう文化だったんだよって話が、やりたい人が集まってるとこなんだように変わってる感じがしますね。
もうハプニングバーじゃないですもんね。
あ、そうですね。
やりバー。
やりバー。
まあだからもう想定内
で、うん、ですよね。
うん、
まあでもある意味カップル喫茶に近くな
る。まあまあだから お互い気に入ったカップルが消えていくだけの話で。
うん、そうですね。消えていくっていうのはまたなんか。ああそうなんだっていうこう気がしますよね。
やっぱハプニングであってほしいですよね、そこは。
もったいない。
なんでしょう。地獄なのか天国なのかよく分かんないけど大変なことになってるっていうのがいいんだろうなっていう、そこは理解ができるんですけど、
うんうん、
出会って良くなったからどっか行くっていうのはこれはちょっとっていう気がしますね、うん、どうなのって。
それ何年ぐらい前の話だったんですか。
その何でしょう、
最初のやつは
東京のやつは、うん、2人目が生まれ8年くらい前かな、
うん、
で3年くらい前に大阪には行ったのかな、
うん
と思いますね。
まあ、8年ぐらい前だった確かに、
まあ、ハプニングバーが前世じゃないけども、うん、かなり
ちょっといい感じ
に好き勝手してた頃ですよね、
ですかね、
うん、なんでこう大阪に行った時はちょっとがっかりしたというか、
もう下火ですよね、最近はね。
ああいうのってこうサイクルが早いんですかね、
まあ、また新しい、ね、抜け道というか、いろいろ考えてくるんですけど、
なんかこうそういう世界に入ってみると自分の世界を持ち込む人ってなんだろう、自分の公的な顔ですよね、
うん、
を持ったまんまこう結構ねグループで遊んでたんですよ、その大阪のバーの方は、うん、女性も男性もいっぱいいる塊があって、うん、ちょっと離れたところにイケメンがいたんですよ、
うん、
でそのイケメンを勧められたんですよ、
うん、
あのスタッフの人に、うん、どうって言われたんですけど、端っこにいるイケメンのところになんか行きたくないじゃないですか、そこでカッコつけて様子をみんなの様子を見ているスーツを着たイケメンのところに走って行きたくないと思いましたね。
ハプバー道に反すると、
そう、
うん、
脱ぎ捨てよと、
うん、そこで
せっかく来たんだからね、
そこでフルチンっていうかティーバッグ入ってくれてたら、
うん、
あ変態紳士として OK ってなるん
です。そうそうそう、
全裸にネクタイのみとかね、
うん、ですよね。
そうそうそう、なんか面白い人が、
あれなんですね、ドレスコードがあるんですね、
うん、TPO に合わせたね、
うん、
なんか面白い人もいまして、うん、なんかこうスギちゃんみたいな人が入ってきたんですよ、うん、こうジーンズのショートパンツみたいな格好での人が入ってきたんですけど、うん、ずっとそれモチベーションを上げるために人から離れたところにいて、でスッとこうあのコスチュームのところへ行って、でまたポテンシャルを上げて女装をして、
うん、
ハイヒールを履いてつけすごいシリコンの入った胸になって出てきて、
うん、
あ面白いって
じゃあハプニングバーでそんな女装するイメージなかったんですけど、女装をせないとダメなんですか、どこは。
ここに来て女装用のお店っていうのができてきた
んです、まあ、まあ専用ですよね、もう女装が前提のね、
うん、3年前だともしかしたらその、
うん、ある種
それもできるからというところはあったのかもしれませんね、
まあ、こちこさんは普通に SM バーに行けばいいと思いますけどね、
そういう話聞いたらそうですよね、
うん、
SM バーって私お金払わなきゃいけないじゃないですか、
あハプバーだと女の子が安い、
格安、
格安だからってこと
です。 SM
バーで女の子は割安じゃなかったかな、うん、
本当に
それから縛りますけどね、
縛られるのは大歓迎ですけど、
だからそのもう言うたらもう縛られる、
ああなるほどなるほど、うん、モデルさん側、
モデルさんとしてやったら多分全然お金なんかいらないんじゃないかな、
うん、なるほど
なるほど、
確かにハプニングバーですごいテクを持った人を待つよりは確実性はありますよね、
うん、まず間違いなくいますからね、
そうですね、
うん、
いいですね。
さっきのあの白いスーツの人なんて奇跡的な確率でしょ。
そうですね。
引き当てた。
プロ、プロがお金を払ってくるわけでしょ。
うん、まあまあもちろんその頃のハプニングバーには必ずその縛りのね賞というかそのろうそく賞とか全部セットになってたんで。
なるほど。
だからまあ例えば僕と名人が行ってもはいはい来て来てってろうそく垂らされてもそこで。怒るわけには絶対いかないですからね。
ハウって言いながら。
ハウって言いながら。
うん、まあ、してるんですよね。
まあ、それもうハプニングバーだから。
まあ、仕方ないですよね。
仕方ないですよ。
流儀がありますから。
うん、まあ、でも SM バーがいいのかな。
SM バーってどんな感じですか？
まあ、明治と行ったこともあるし、一人で行ったこともあるんですけど。
小重曹に行きましたよ。
僕が一人で行った時は、まあ、女の子が縛られて、柱に縛られてる女の子と、縛られてなんかそこら辺転がされてる女の子の間で酒飲んでただけですけどね。
なるほど。
はあ、なるほど。
でスタッフが縄し
多分ね、ほんでね、まあ結構 7,8 人男の人がいて、一人はフランス書院で小説書いてるって言ってたんですよ。
へ、
聞いたことないんですけど、その人のペンネームはね、だから有名な人じゃないんですよ。そんな千草さんとか蘭光生みたいなそんな有名な人じゃなくて、まあ、普通の人で、まあ、でもそういう類の人が多かったですね。あの写真家とか、そっちの。だからひたすらその女の子の写真を撮ってる人とか。
うん、肌が合うと思います。
うん、そういう、まあ、SM バーってそういうとこですよね、基本は。
はい、何をしてもらいたいか、
うん、
何をしたいのかっていうのが、どこ、曖昧というか、こう、縛られたいんですけど、痛くされたくないんですよね。それを言えるかどうか。
痛いのは、また違いますね。
ですよね、
うん、痛いのとはまたちょっと違う、まあ、もちろん痛くされたい人もいるんですよ、
うん
うん、もうそれこそあの切ってください的な、まあ、男の方が多いですけど、まあ、でもそういうろうそく垂らしてほしいっていう人もいるし、
うんうん、
でもまあ基本的にまあそういうところでこう、ね、同じ趣味の人とこう喋ってるとやっぱり、
うん、
やっぱりこう縛られてる女の人は綺麗だよねっていう、
はあ、
人とまあ喋ることが多いので、
うんうん、
ただだからそういうのをめでるだけっていうね、
結構アートな空間な感じがしますね。
そうだからその写真を撮るのもモノクロでないとねみたいな。
ああなるほど、
うん、だからその赤の縄とか黒の縄なんか邪道ですよねっていう。
なるほどなるほど、
うん、
はあなるほど。
だからあんまり、うん、そういう色とかあんまり気にしないですね。
はあ、
うん、でも縛り方もだからやっぱり好みがありますけど、まあ、SM バーはまだ結構あるんで、
うん、
東京もあるし大阪もあるし、まあ、SM バーに行かれるのが一番かなとは、そのいい縄師に会いたいんであればね、まあ、もしくはご主人が縄師入門っていう DVD を買ってくるからですね
この結びの下手な一番
高度な方、愛の力で結びが強くなるかもしれないですね。
なんかこう結ばれるついに、うん、
なるほど。
あ、でもね、その SM ショップに行くと、初心者向けにもう最初からこう結び目が全部できてるやつがあるんですよ。
最後締めるだけ、
締めるだけっていうやつ。
あれですか、もうあのこうパチッ
と、そうそうそう、ネクタイみたいな感じのやつの結び目のやつがあるんですよ。だからそれと手錠は足錠をセットに使うと、まあまあそこそこな感じのやつにはなります。
なるほど。
なるほど。
でも子供に言い訳できないですね。
見つかった時ね。
本当にね。
うん。パパとママこれで何してるのって言われ
たし。どうした
の？
脱出ゲームって言うた
らいいんだ。脱出ゲーム。
なるほど。う
ん、いやもうそれは。
ひだ天候でしてるって言うと。
それはもうね、言い訳しようがないですからね。
うん、お母さんこれで気持ちいいの？
なるほどなるほど、う
ん、いやあの気持ちよくなるために、え別にエッチじゃないの、エッチじゃない、気持ちよくなるためなの
でもまあ縄酔いは本当にねすごかったので、
うん、
常識的な判断で喋れるとは思いませんね。子供が来た時にラリっててダメだと思いますね。
まあ、今の話を聞いてご主人がどう思ってるか知りたいですよね。
そうですね、気になりますね。俺もっと縄の勉強するっていうふうに言うのか
だ名人許せないでしょ、多分自分の奥さんがハプニングバー行って縄で縛られて縄を用意して帰ってきたって言ったら、
いや多分
このバイタだみたいな、
もう言いますよね。
多分そうでしょうね。
僕も必死になって縄の勉強すると思いますよ
そっか、
うん、でもこれが良かったやろって
それ別のプレーになってるじゃない
ですか。そうそう、別のプレーになると思う。
別のプレーにな
ってこれが良かったやろって、ごめんなさいわみたいな。
なるほど
なるほど、
うん、だから S からするとそれは許せない一線ですからね。
ああ本当に。
だって
予想でね、
自分の奴隷がよそでって話でしょ、うん、貸してるんならまだしも、うん、俺の許可なくっていう、うん、
確かにね SM の世界ではそれは裏切りですよね、
うん、なるほどなるほど。あ、じゃあ何なんでしょう、
ね、結局我慢できなかったんかって話ですもんね。
そうそうそう、
うん、私はなんかこうなんですかね、そういうフランス庶民的なというかそういうまあフランス庶民的なじゃないです、アンダーグラウンドの世界はあるよねっていうのがあって、うんうん、そういう世界は好きなんですよ。好きなんですけど自分はそこへ行く気がないんですよ、
うん、
でそこでこういう体験があったよっていうとそれはいい体験をしてきたねっていう感覚で言うとこの間ドバイ行ってきたらすごいいんだよと、うん、あの金持ちオーラがすごくてすごかったと、もう日本とはレベルが違うみたいなこと言われて、そりゃよかったねっていう
異世界の話だ。
そうそうそう、
外国の世界だ。
そういや、そりゃそらやるべきだよと。
それ奥さんに対しても同じ感じですか今。
同じ感じです。
あのそれはいい体験をしたねって。
そりゃそうですよ、だってやるチャンスがあるんだったらやった方がいい、
うん、
ここで自分が制限を設けるんで、でね、あのそういう世界を知らないんだっていうよりはそりゃ運が良かったよねっていう、そういうチャンスがあったんだからって思います、う
ん、まあ、これ許せるのが夫婦円満の秘訣なんですかね。
まあそうでしょうね、うん、まあ
多分価値観が近いんじゃないですかね。なんかそれぞれ別の世界があってもいいじゃないですか。
まあまあ、あ、まあ世界はあってもいい。
世界はあってもいいね。
いいよ、
うん。
うん。
それとは違うの？
い
やまあいいです。全然いいです。ただまあ野木つって本当に常識的なラジオなんだな
って。だなって思いました。
こっち来て相当異常だった
んだ。いや、あんな爽やかなね、スウェーディッシュポップに負け飛ばされたらダメだぞと僕は口を酸っぱくして言いたい、
ね。でもね、そんな話をしてるかってそんなことしてないんですよ。うん、こっち家は平和な。
平和なね。
平和なラジオ。
小沢さんなラジオですよね。
愛犬家の小沢さん。
愛犬家小沢さん。
メールもいっぱい来る。
メールもいっぱい来るし、ハッピーですよみんな。
ハッピーな。平和な世界。
決して名前酔いしている主婦がやってるラジオって誰も思ってないですからね。
うん、
名前酔いしたの全、なんで、22年の間で1回だけですからね。
うん。
22、うん。まあでももう、でもそういうレッテル貼られてますからね、もう。
そっか。
うん。やつ名前酔いしたらしいでっていう。
名前酔いはみんなするべきだよ、
う
ん、
いやでももう、もうスレのタイトルのこっち系その横の方に名前酔いって
書いてある。タグで名前酔いって入れます、うん、こっちこ名前酔い
って、こっちこ名前酔いって。
いやいやいや、もうお二人素晴らしいですね。旦那さんも本当にそれを、う
ん、旦那さんが素晴らしい
ですね。素晴らしいですね。
そうです
か、ね、もう僕が仮にこちこさんが僕の嫁さんだったら、うん、もう本当にこれかーみたいな、
まあね、
これがええのか、
これがええのかって言いながら必死になって縄の勉強すると思う。
逆上するでしょうからね、
うん、
うん、
そしたらそれはそれで私嬉しいですね。
まあそれでね、いやでも「ひたつお」とか言われてもまた脱退してる。
またこれ言いますからね。
まあ言いそうですよね、
うん、うん、M の人でわがままですからね基本、めちゃめちゃ、ああ、大変ですよ縄を覚えるって、
うん、そうだと思いますよ本当に、
うん、まあ、それこそほんまにあのぬいぐるみで、最初はもう何回も何回も練習して、しかもこうほらリズムが大切だからあれ。
ああそうです、
ね、
いやだっていちいち、次こっちやったかなみたいな、それでは
それでスッスッスッってやる、
そうそう、リズムよく、いつの間にっていう状態で、
ああ
もう全身ボンレスハム状態。
なるほど、
うん、その間にちょっとでもこうね、こうよどみとかそういうのがあっては、うん、その音もやっぱあれだからシュルシュルシュルっていう、
はいはいはい、
でも直しの人に怒られた途中でこう気を散らしてたんですよ、
うん、
なんかそのウェイトレスの人が私の足を舐めてたので、
うん、
それで、うん、なんかそれで足
の人で、そうですね、ウェイトレスの人っていうのはウェイトレスの男と書いて人、
そうそうそう、さっきなんか変な男の人が助けてくれた人が、うん、なんかこう
足元で笑ってるけど、
いやすげえなーと思いましてね。
すげえな思いましてね。
その、
まあいや
まあ別にだからもうこれはもう夫婦間が決め
ることなんで。まあ合意ありですから。
その倫理観は俺らが決めることじゃない。
おかしいですね。
なんでしょう、この、なんでもありなんだなって思って、
ね、うん。もうなんかもう、だってもう今、こっちさんの顔見たら、あ、今夜燃えはるんだっていうの
もう
分かる。
はよ帰らなあかん
のね。いや。
分かりますからね。
分かります。もう次も4人目もぜひ。
思えないですね、なんかこう。 まあいいや。まれながらのし、うん、にしての童貞感があるというか、
童貞感っていうのかな、な
ん
か、
ね、初めて付き合った頃に、うん、なんか性的な欲望が本当になくって、
でも子供さんにいるんでしょ、
これなんか、うん、あれですよ、神様から授かったんですこれが。うちは、
ああ意図せずに、
ね、そうなんだけど、うん、こう旦那はなんかどこかに置き忘れてきたなと思うんですよね、そういう欲を、
うんうん、
な
ん
で、そもそもそんなに欲が強くないんだ、
そうですね、ただ変態なだけだと思います、
独占欲もそんなに強くないんだ、
独占欲とかではないですね、
でも僕嫁はんが他の男に足舐められてる想像とかしたらやっぱ嫌ですもん、
私ね、ちょっと面白いなと思った
それが
相当変態なんだろうなって思いますよ、そっちのあのコチコさんが舐められてるというよりは舐めているその変態紳士、
変態紳士のウェイトレスかね、
変態紳士のウェイトレスに関して、
うん、
相当まあ、なんです得のレベルが高い人なんだろうなって、
得のレベル、ね、
高い、もう私たちとはやっぱりちょっとレベルが高いんだろうなって言って、いやーすごいなって思いますよね、
その人に気を散らしていたら直しの人に超怒られまして、
うん、ちゃんと立っとけと、
うん、なんか座ってたんだけども、そしたらこうウェイトレスが座らせられて説教ですよね
お前のせいで
そう、余計なことに気を散らされるんじゃないって怒られて、すいませんって謝ってます。
馬神指摘ですよね。
うん、
まあそのなんていうか本当に平和っていうのをこう愛する私としてはこう平和って素晴らしいなって今思いましたね。
そうかな。
うん、
まあ、戦時中では無理です
からね。戦時中でちょっとね、ちょっと卵飛んでくるか分からないところではちょっと縛ってられない。
あ、日本って平和だなっていう。
そうですよ。いやいい話を聞かせてもらったな。
爆弾落とされるよりはマシですからね。自分の奥さんの足舐めさせる方が。
そうですよね。うん、
そうか、はあ、面白くないですか、
いやいやいやいや、すごい夫婦だなっていや、それやっぱりね、ラジオを2人夫婦2人でできるっていうのは相当なもんだなって僕らはやっぱ思うんですよ、
まあそうですね、だからその、うん、まあ、許容範囲が広いってことですね、
うん、それはよく分かった、
そうか、うん、私大学のゼミでもその話をしまして、
うん、
なんか教授バカ受けですけど違うのかな、そこは怒られるとこだったのかな、
あのハプニングバーの話ですか、
そうい
やいや、
ハプニングバーって大学の頃に行ったんですか、
違う、大学の教授たちと、うん、あの集まってあの飲み会とかするじゃないですか、はいはいはい、そういう時に、うん、なんか面白い話はないのかってよく言われるんですけど、うん、このまま面白いとこ行きましたよっていう話をしたら、うん、面白いねって、
うん、
言ってもら
って、それ以外言いようがないじゃないですか
うわーって
で忍者バーに行ったよっていう話をこう、うん、あの友達が男友達がしてた時に、うん、前はちょっと黙ってなさいって、
うん、そりゃそうでしょ、男としたら別に忍者バーの話が誰も聞きたくないニンニンとか言われたって別にそれ面白くないし、女の子が名前を知る話の方がやっぱ聞きたいじゃないですか、
聞いた聞いた、
なるほど、
名前ってあるんだやっぱり、
うん、それはありますよ、
うん、
それみんながするもんじゃないんですか、
みんながするもんじゃないですよね、
あ、そうなんですか、
うん、
選ばれた人、
選ばれた人ですよ、
はあ、
すごい連絡先を聞かれましたね、
うん、ただその素養があったとしてもやっぱり名和市の方に技術がないとね、ただ柴田だけじゃ無理、
本当に幸せな出会いがないとできないことなんですね、
うん
うん、
ですよね、
相性が良かったのかなとは、
う
ん、
まだ1回でっていうの
は1回でっていう
ね、うん、ない話ですよ、
うん、
ない話なのか、
例えばですよ、この人の足いいかもしれんと思って、
うん、
パカッと外したとするじゃないですか、
足を
いやいやいや、その靴をね、靴をパッと外す。
義手やないね。
その時に、当たりを引く確率なんてないでしょ。ランダムに。
まあ元から足でかいって思ってて、深田恭子に行くんだったら、
そうでしょ。
わかるけど。
ね、 本当ランダマイズに本当に、じゃあこの人って言った時に、うん、当たりかどうか。またあのサイズってのは本当に単なる物差しでしかないですよ、ね、うん、そこにはやっぱり
形状はあるんですか。
形状もありますよ。
外反母趾だったらダメとか。
ああ、外反母趾は割と私はいい方なんですけど。
サリーちゃん足じゃダメなんですか。
サリーちゃん足はちょっとっていうのはありますし、
足首細い上にでかいみたいな。
で、日本のサイズってあるんですけど、うんうん、日本のサイズってあんまりサイズ展開がないんですよ、うん、っていうのは横幅に対して、
うんうん、
なので横で履いてる人もいるんですよ。レングスはないけど横でこのサイズ、
はいはいはいはい、
だいぶ余ってますっていう。
そうそう、ほんなお前26出たけどお前ただの4位やないかみたいな。
まあこれ実寸 23.5 ぐらいやろうっていうことも、
うん、幅広やからね、
平気でありますから、
うん、
そこでこれよっていうのはそれはないですよね。ないと思います、ね、やったことはないですけど、うん、ちょっとよろしいですかパカっていうことはないですけど、うん、
まあ、それはやっぱりそのデカ足バーっていうところに行って
あるとすればね、
末端肥大症の人ばっかり集まってるっていう、
ね、うん、行ったらうわっつってことも
欠損バーの逆みたいなやつね。
欠損バーってあるんですか。
あります、あります。
はあ、世の中でいろいろありますよね。
うん、
素晴らしいと思いますよ。なんかそういう、
いや俺はコチさんが素晴らしいと思います
よ。コチさんが素晴らしい、
コチさんが素晴らしいと思います。
そうですかね、なんかこうなんかそういうことに対してお
かしいな、コチコが面白い話をしたはず
ない。いや面白いですよ。
旦那の評価が上がった。
いやそれは、
いやそれは上がるでしょう。
それは結果的に旦那さん
の評価が
上がった。
上がりますよ、
うん、いやすごい、もう菩薩のように見えますもんね。
そうですかね、う
ん、ようできた奥さんやなと思いますもん、
うん、
旦那さんが、
旦那さん
が。うん、いやだから旦那さんが素晴らしいなと思いますね。
いやそれはいい経験をしたね。
したね、口が裂けても言わないからね。
もうね。
うん。
自分、ある意味自分の代わりにそういう世界を経験してもらってたら得だなって。あ、そっか。あ、なんとなく分かってきました、私、自分のことが今。うん、私、ジェットコースターの動画を見るのが好きなんですよ。世界のすごいジェットコースターの、
はいはいはい、
車載動画を見るのがすごい好きなんですけど、うん、私の代わりに言ってくれてありがとうって言って、
あれひょっとしてぬいぐるみに世界旅行をさせて喜べるタイプなのかもしれないですね。今あるじゃないですか、代わりに
自分の代わりにしてたぬいぐるみをね、
うん、
世界旅行をさせてあげたいと、
ね、今そうかもって思ったのが、
うん、
あの車の車載カメラつけて立中に入れる人っているでしょ、
うん、
立体駐車場、あのタワーパーク、
あ
ー、どんな経験をしてこいつは出てくるんだっていう、
うん、自分普通になんか入れさせてくださいお願いしますって言って、いや、いいんですね、
無理やって、それは
絶対無理なんですか、
ね、絶対無理なん
ですか、あれ法律上無理とかそんなんですか、
うん、
あれね、
うん、
あれの動画上がってるの見たときに、
あ、それ見たい見たい、後で見よう、うん、
あ、こう、そう、そう、あ、わかるってなったんですよ、
うん、
自分の車が本当どうやってどこに止められて、で出したらどういうふうに経路で出てくるのかって気になるじゃないですか。
ごちそうさまは足舐められて直りを知るっていうのが立体駐車場に回ってるのと同じような感じ。
同じですよ。だってそれをちゃんとまた全部全編
聞けて
聞ける
っていう、ね、から再生産してるわけですからね。
で聞いたものがラジオに、
うん、
一回こっち系ラジオでその、
うん、
ハブバーの回って流してるんですけど、うん、素晴らしいと、
うん、
コンテンツが一個できたじゃん。
うん、
ですね、
あ、そのラジオ的に言うと、
うん、もう正解
ありなんですよね、
うん、ええ、
うん、
さらに自分もそういう世界があるのかってなりますしね、
うん、
世界広がった気がします。
ラジオなかったら逆上ですけどね俺。
ラジオなくても世界広がったなってなりますね。知らない世界、知らない世界で自分がそこにじゃあハプバー行くかって言われたら私ハプバー行かないので。
行けますよ、多分変態人になれますよ。
地蔵みたいになるでしょうね、
うん、
うんって、
あ、もう空気を読まないやつと。
なんでしょう、一緒にウェイウェイっていう技術がない気がします。ウェイってはなると思います。じゃあ
なってるじゃないですか。
いや、その時にコチコさんが足舐めてる隣で他の人の足舐めてるのを見たらコチコさんはどう思うんですか。
あ、なるほど、一緒に行った場合、
一緒に行った場合ってその場合行かない
んですよ、ね、あんまり
選択肢としてね、
一緒に夫婦でハブバイクっていう選択は全く今ない、
うん、まあ、ないんですね、
ないですけれど、
うん、
一緒に行って私がウヘーっつって、
それが私も平気なんですよ。
へー、
お金を出すのは嫌なんです、
うんうんうん、
なんかこう他の女の人にお金を出してこうとやかくするのは嫌なんですけど、うん、
あ、風俗はダメだと。
風俗がお金なしならね、
それ風俗
じゃない。不倫やん。
不倫じゃないですか、普通に。
例えばこう、男性特別無料デーみたいなので。
そんなあったら、そんなあったら
行列できそうです、
ね。行列できますよ。今すぐ行きたいですよ、
そんな。オープニングみたいな感じで、こう、楽しく遊んで帰ってきて、うん、面白かったよって言ってくれる分には。
それ言うんだ。いい経験をしたねって言うんだ。今、用できた夫婦やで、もう。
まあまあ、まあ、そういうことですよ。共有範囲が広い
です、ね。広いですね。
ただ、まあ、さっき言われてたじゃないですか。コスさんが、
うん、
一番最初に一番美味しい日本酒を飲んだんで、うん、その入り口がね嫌いだったけど、
うん
そんなまあ、結局ところも映画でも何でもそうですけど、一番最初にいい体験すると許容範囲一気に広がるんで、うん、映画好きになったり日本酒好きになったりするじゃないですか、うん、結局ところねお互い一番選んだ伴侶がこれなので、
うん、
許容範囲が広がったんでしょうね、
あなんか綺麗な話になりました、
うん、なるほど、
そうまとめないとまとめれないじゃないですか
美しく着地、
いやいやいや
美しく着地ね、
うん、
ありがとうございます、
うん、ということで、金箔in長野、
終わり
もう終わりかな、
あそうなんですか、
とりあえずは、
いやなんか喋りたい話が明治にあったそうだ、
いやいやいいですいいです、あの名前酔いっていうのが
聞いたことなかったっけ、
名前酔いでも聞いたことなかった、
ね、あまさか言ったことなかったっけ、
全然全部と興味ない、
ああそうかそうかそうか、
うん、痛いかわいそうって、
痛くない、
あ痛くないんだ、
つられても痛くない、
ああ、
うん、やばいですよ、
やばい
すっごいハマりますよ、やばい、
何でしょうね、4人で 50% が知っている、うん、50% が知らないっていう
なんかね、私は広めたいんです。
縄をね。
なんかオナニーを教えてあげたいみたいなくらいの感覚で、
うん、
みんな縛られてみたらいいよ。
いやでもね、興味持ってる女の子は言わないだけで言いますよ。う
ん、ですよね、
うん。
でも興味は私もなんかこう綺麗だと思ってたんです。でも
アートとしてね。
そうそう、美しいなと思って見に行って、うん、実際縛られてみたらもっとなんか。パッカーンっていうすっごい穴があったんですよね、
うん、
なんで、あ、綺麗なだけじゃないなと、
気持ちいい
これは半端ないな、
それもものすごいね、日本酒のすごいやつ飲んじゃったみたいな、
そうそうそう、
なるほど、最初が良かったんですね、
うん、
いい経験をみんなしてるんですね
なるほど、
ないな、そういう経験これはあるんですかね、なんか悔しいなと思って、そんな、
まあ、とりあえずじゃあ、まあ、前立腺マッサージでも行ってみたら、
前立腺マッサージ、
うん、
そこにもきっと広がりが、
ああありますよ、
あるでしょ、
うん、あるけど、って、いやだから、うん、まずその肛門用の何事務員のこのやつみたいなを入れられてグーってやって、分かる、こう前立腺、ああ、はぁ、あ、って終わっちゃいますから。
だからそれ最初に飲んだ日本酒が悪いんです
、
なるほど、なるほど、
うん。
頑張ってこう、女の人を変え続けたら。
いやだから、入り口が悪いと。
入り口が悪いと。
でもそれは前立腺ありきじゃないですから、
うん、
オプションとして前立腺どうって言われて、
うん、
あ、じゃあ頼もうかな、みたいな感じで、若かりし頃ね。
うん、若かりし頃。もちろん結婚前の話ですよ。僕らは常識的な人間なんで。
そりゃそうですよ。
うん、まあ今更世界を広げようとか思わない方がいいですよ。
変にね。
変に。
この年になってハマるとね。
うん。みんながみんな許容範囲広い奥さんばっかりちゃいますからね。
そうですよ、本当に。うん、
そうか。
うん。いや、そりゃそうですよね。世の中の人がみんなポチコさんみたいに許容範囲の広い奥さんだったら、
うん、
こんなに離婚多くないです。
うん。
なるほど。
うん。
ね、やっぱりね、許容範囲で言うと、まあ、奥さんだけじゃなくて、僕らも狭いですから。大概。大概狭いですから、
うんうん、ね、心も狭いですからね、
本当に、うん、いやもう本当常識的なラジオだなリッツは本当そうだなってい
う、ということでごしけさんありがとうございました、
ありがとうございました、
それでは皆さんおやすみなさい、
さよなら。